三章の一節から六節です。このルカの福音書三章から宣教の時に入るわけです。で、2章まではこうでありましたが、子供の時、幼児の時、ある種はただ一つだけ子供少年時代のことが書いてあります。で、3章の終わりからですね、イエスがイエスが洗礼を受けて祈っておられると、天が開けて聖霊が鳩のように下ってきた、鳩のように下ってきてから、それから宣教されるということになるわけですね。それに3章からはイエスがいよいよ宣教されるというところに入るわけです。でその前に、他の福音書でありますと、すぐにイエスの宣教、伝道ですね、神の言葉を伝え、悔い改めを伝え、天の国が近づいたことを伝えることが始まるのに、ルカの福音書においては、この3章においてもですね、大部分この洗礼のヨハネのことが書いてあるわけです。でしかもこの3章の1節からですね、2節にあたって、他の福音書では全く見られない、詳しい記述があります。歴史的な記述ですね。皇帝ティベリウスの治世の第15年と、ポンティオピラトがユダヤの総督であった。ヘルデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン町の領主と、そしてまたアンナスとカヤファが大祭司と、こういうふうに書いてあるのはなぜだろうかと、これは一般の人がこういう聖書を読む場合にはほとんどこのところ意に求めないと思うんですね。現代において何の関係もない古代の人名が書いてあっても、何もほとんど心に残らないまま過ぎていくと思います。どうしてルカはこのように書くようにですね、祈りの中で示されたのかと。聖書福音書っていうのは単に人間の計画から書いたと、人間の考えや計画から書いたものではなくて、神様の霊の促しによって書いたということです。でこれはキリスト教文学やキリスト教の著作家の文章でもそうであって、自分が書きたいから書くとかいう人間的な感情ですね、こういうふうにしたら人々を引きつけるとか、こういうふうにしたらよく売れるとか、現代の出版物の大多数がそういう発想ですね。人間が喜ぶと、人間を喜ばす、あるいは自分がこういう能力があるんだと、自分こんな興味深い着想を持っているというふうなことでですね、その内容はどんなに良くないものであれ、汚れてやる方がですね、残酷なことやろうが何でも書くというふうな風潮がたくさんあってしまっておるわけですね。ところが聖書の書き方というのはそれと根本的に違っておるわけです。まず書けと促すある力が望んでですね、そうして祈りの中で何を書くべきかということを選び、そして当時いろいろにあった伝承、自分自身が実際に経験したことも含めて、そういうさまざまなものをですね、霊的に取捨選択をして今日のような形にまとめ上げられたと考えられるわけですね。でそういうふうに考えてみますと、このような具体的な当時の歴史的人物の名前をなぜ書いてあるのか、これを読む人たちに何を目的としてこれが書かれているのかということを私たちも知る必要があるわけです。でこれは皇帝ティベリウスというのは第二代のローマ皇帝ですね、アウグストゥス、オクタビアヌスというのが本来の名前ですけども、それが第一代ですね、アウグストゥス、その養子であったというわけですね。で第二代の皇帝になっています。でピラトはこのユダヤ方面を支配していたローマから派遣された総督であったと、一番の支配者だったわけです。そしてその下にこのヘロデとかフィリポとか書いてありますが、これはヘロデ大王ですね、イエスが生まれた時にそのあたりのものをみんな、この赤ちゃんを殺してしまったという悪名高い大王のその子供たちです。子供たくさんおったわけですが、 ここはヘロデと書いてありますが、だからマタイにある赤ちゃんを皆殺しにしたとかいうヘロデ大王とは違うので、それは子供なんですね。間違わないようにする必要がありますが、で当時のユダヤ人を直接的にこの世に支配していた、治めていた人たちがこの世を書いてあるわけです。でそして今度はそういう政治的な支配者、実権を持っていた、力を持っていた人たちの後で、宗教的な最高の力を持っていた大祭司ですね、アンナスとカヤファという2人の名前が書いてあります。で、これはですね、本来大祭司っていうのは1人なんですけれども、これは1人は実際の大祭司であるけど、もう1人はロマ皇帝によって辞めさされたけど、実際に温泉たる実権を実力を持っていたという意味でですね、2人特に名前が挙げられているということです。でこういうふうな名前なぜ書いてあるのか、これはすぐに分かることは、当時の民衆あるいはこの国を支配していた最高の権力者、実力者たちだったわけです。でそのような政治の支配のただ中に全く違った支配、全く違った権威を持った人が現れたとですね、新しい時代だと、そういうことを言おうとしているわけですね。時代的に、ですね、こういうふうにさまざまな権力が具体的にあったけども、それと全く違う力があるんだと、そういう神の大いなる力の介入、歴史の中への介入というわけですね。でそれともう一つは、当然ルカが最初の2章にも書いたように、これは頭の中で考えた哲学的な宗教的な悟りのようなものではなくてですね、現実の歴史の中に実際に生じたことであったと。キリスト教の真理っていうのは、その特定の人の頭に浮かんだこと、哲学的な思索、思想とかいったものと違って、事実起こったことだということを強調しているわけです。事実起こったこと、これは動かないわけですね。一人の人の思索、考えというものは変わるっていうことはよくある。その一人の人の中でも、若い時に一生懸命に考えた悟り、あるいは宗教的な哲学的な考えっていうのは、二十何十年捨ていれば、その本人自体が変わってしまうわけです。そういうふうに、例えば60年余り前のですね、日本は学校教育でも社会的にもですね、天皇が荒人神であると、そういうのがですね、そういう人間が考え出した作り事が全く真理のように教え込まれていたんですね。天皇が荒人神、生きた神であると、そしてその先祖は天照大神だというようなですね、全くのこのデタラメというか神話をですね、人間は全くこの作り出したことをもってですね、真理であるように偽って教えていたわけですね。で、そういうふうにある人神に崇拝すべきものだということをみんなが教え込まれていたけれども、敗戦の翌年に天皇自らですね、自分はただ人間だというふうなことを言わざるを得なくなったわけです。ですからそういう意味でですね、子供でも分かるような全くの嘘、真っ赤な嘘をですね、日本国民全体に教え込まれていたという思想というのはそういうところがあるわけです。ある時にはですね、本当にそれがもう唯一の絶大な真理であるかのごとく言われながら、それが時間が変わると全く変わってしまうわけですね。そういうふうな考え方、思想っていうのは次々と移り変わる。1800年代の終わり頃からですね、マルクシズムというのが起こってですね、それこそはこれからの世界をですね、制覇して指導していくような思想だと、そういうことがずっとですね、何十年とですね、1917年になって、そういう考え方でロシアが倒されてソ連が生まれたと、 これは中国、もう新しい中国になったというようなことで、全世界にそういうマルクス・レーニン主義と言われるようになりましたが、その思想、考え方が支配していくんだと、これこそ本当の真理だなんていうようなことが、公然と言われておったわけですね。けれどもそれは、ソ連がそうに生まれてですね、たかだか70年ほどで、そういう思想っていうものは致命的な限界を持っているということで崩れていったわけです。そういうふうに、ある思想、人間の考え方っていうものはですね、そのある期間ですけれども、広大な領域やたくさんの人々があたかも真理であるように、ごまかされたり、まとわされたりするわけですね。そういうものがみんな消えていくわけです。この時代にあってもですね、そのようなものはいろいろあったわけですけれども、実際に歴史の中で、事実を起こったということを、まあ、そういうに人間が考え出した思想とかそういうものでないということのためにもはっきりと書いてあると、まあ、そういう側面があるわけですね。それと、まあ、言いましたようにやはりさまざまな人間の支配、そういうふうな支配のただ中に新しい力が望んだということを示そうとしているわけです。そしてその時にですね、そのただ中に神の言葉が荒野でヨハネに下ったと書いてあります。神の言葉がで、ここでですね、そういう殺伐とした人間の権力争いの果てにですね、なるようなこういう支配、さまざまな支配者、そういうただ中に神の言葉がいきなり現れたというわけですね。で、ここにはですね、そのどんなこの世の力にも絶大なこの世の力に見えるけれども、それは全てを今ですね、打ち勝つような力、新しい力として神の言葉だと言おうとましているんですね。で、その神のことを担う人がここで、ヨハネと、まずヨハネが出てきたわけです。で、ここで、下ったというふうに書いてありますが、ここのところはですね、言語ではエゲネトという言葉なんですね。エゲネトっていうのは下るというような意味ではないわけです。エゲネトはこれはですね、元の形はギーの舞、ギーの舞というんですね。でその変化形なわけです。義の舞っていうのは動詞でですね、もともとは生じるっていうことなんです。義の舞からですね、げんなおっていう言葉が生まれています。生じるですね、やはり。でそのげんなお、生じるでげん、ずっと昔にですね、甘みげんとかいう商品があったのを私は子供時代から今も覚えています。それはもう50年ももっと前ですね。甘み源とか言ってですね、何かというと、そんな商品名を未だに覚えている。甘い、甘みの元の源、これは原因物質、源かと、甘みの源、元かという主に感じておったんですけど、そういうことではなくてですね、これは源なお、源なお生じる元という意味なんですね。水素のことをハイドロジャンと言います。ハイドロゲニウムって言うんですね。ゲン、ハイドロゲニウム。これ英語でしてハイドロジャンって言います。ジャンっていうのは本当ゲンという言葉が来たんですね。ハイドロっていうのはこれは水、ヒュドールって水のことです。だから水素というのはですね、ラテン語、英語ではハイドロゲン、ハイドロ、水を生じるものという意味なんです。なぜかというと、水素を燃やすと水になるんですね。H2 と O2 で H2 になるわけです。そんなふうに、この源というのは科学的な言葉にもたくさん入り込んでいますが、そういう一連のことはみんな源、キーの前、源なおと同じですね。それの変化形なんですね、このエゲネタと。ですからもともとは生じるという言葉なんです。ですから生じるとか何々になるというような意味で使われています。その言葉はですね、短いところでよく出てくるのを一つ言っておきますが、ヨハネの福音書の第一章の、3節、ヨハネの福音書の第一章の3節を開いていただきますと、 163ページですね。万物は言葉、ロゴスですね、言語は。ロゴスによって、言葉によってなった。なったもので、言葉によらずなったものは何一つなかったと。このなったとあるのが、ここと、下ったと書いてある、訳されてある、このエゲネトなんです。ここになった、生じたって意味ですね。万物は言葉によって生じたと。生じるというのが本来の原因ですから。それからその下の17節、ヨハネ福音書1章の17節、ここにもそのエゲネトイが出てくるんですね。で、律法は孟子を通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからであると。現れたとありますが、これもエゲネトなんです。これも生じたと置き換えていけるわけですね。本質的には生じるという意味わけですから、それをここで現れたというふうに訳されておるところです。で、それからですね、次のヨハネの福音書1章の次のページ、1章の28節を見ていただきますと、洗礼のヨハネがですね、私はあの方イエスの履物の紐を縫うの特に落ちもないと資格もなくと。これはヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こうがベタニアでの出来事であったと。この出来事であったというのですけど、これがですね、また生じた義のエゲネトなわけです。別にこれはですね、このようにベタニアで生じたと書いてあるわけです。このことはこのヨルダン川の向こう側のベタニアで生じたということ、これに出来事、まあ、生じることは出来事ですから、そういうふうに出来事だったとも訳されたりですね。あと一つだけも言っておきますが、同じヨハネの2章の1節、3日目にガリラヤのカナで婚礼があったと。これもエゲネトなんです。婚礼がという出来事が生じたという意味なんですね。それからもう一つですね、このマタイの方でこのエゲネトという言葉ですね、元の形はギーの前で、その変化形ですね、変化した形エゲネトですが、ギーの前というのはアオリストという石の過去形なんですけど、この8章の24節、マタイの福音書8章の24節14ページです。で、ここで嵐のところですね、8章の24、その時湖に激しい嵐が起こりとあります。で、こういう生じる、これもまた起こりとありますが、これも嵐、激しい嵐が生じたって言い換えれるんですね。これもエゲネトです。こういうふうに見てきますと分かりますように、それで元に帰ります。三章、ルカの福音書3章、神の言葉がだから下ったというニュアンスの言葉ではないというのがですね、今のようなこのエゲネトの各所で使われている用例から見たらはっきりすると思います。ですからこれはですね、直訳すればヨハネへのですね、神の言葉が生じたっていう表現なんです。神の言葉が生じた。そういうちょっと不思議な言い方なんですね。 これはですからさっき、この出来事っても訳されとったわけですね。さっきも言いましたよね。ベタニアでの出来事だったと。ですからこの神の言葉という出来事ということになるんです。そういうふうに神の言葉がそこで生じたと。ヨハネの上への神の言葉が生じたんだと。そういう形でですね、神の言葉というものをまず第一に置いても分かります。でこのヨハネは特にアラノでと書いてあります。このエレモスという言葉は砂漠地帯ですね、乾燥している日本のような単にですね、畑にできないような石ころがあるようなところとか雑草が生えている、それはそういうことではなくて全く砂漠、日本で言ったら砂漠というイメージのようなところですね。非常にこう荒涼としたところですが、でそこで、荒野で下ったと、荒野で生じたということですね。神の言葉が形をとって出来事になって生じてくるのはどんなところで出てくるかわからないと。特にそれ荒野だと、まあ、そこにも強調点があるわけです。そしてまたさまざまなですね、人間的な権力争い、いろいろな醜さ、あるいは策略を渦巻くような、そういうただ中に神の言葉が生じてくる、荒野に生じてくると。この荒野っていうのもそういう意味ではですね、こういう人間の支配があちらこちらでですね、渦巻いている、そういうただ中もまた荒野であるわけですし、また現在の私どもの生活、あるいは2000年間のこの世界っていうのはどこを見てもそういう意味ではですね、人間の権力争い、現代もそういうことでですね、一番世界的にも悩まされているはずです。長い間のですね、アフリカの最大の紛争スーダンでもですね、権力争いで内戦ということでたくさんの人がですね、殺されていったと、10万20万どころになる膨大な人たちがですね、長い年月にわたって殺された。これも部族の権力争いだったわけです。で今もまたですね、イスラム原理主義原理派とかいった人たちがそういうアメリカヨーロッパ的な支配を打ち倒してやろうということでもあってですね、そして自分たちの宗教上の敵だと、宗教上の敵は殺せというふうにイスラム教のコーランに書いてあるもので、ですからこのイスラム教のコーランの原点に帰る、原理に帰ると宗教上の敵とみなしたら殺すというような、それは経典そのものに書いてあるものですから、そういうことが起こるわけです。その点はキリスト教、キリストの原理に変えればですね、キリストの敵をも愛しようという、あるいは相手が武器力を持ってもですね、自ら殺されても相手のために祈るというのは、ステパノのような生き方は究極的な原点になっているのと、まあ、極めて大きな対照的になっているわけですね。でもクリスト者だと称する人もですね、そのキリストの原点に立ち返らないから問題が起こるわけです。アメリカの大統領もそういうことですね。それでこのようにですね、荒野にこのように現れると。でそこでそのただ中でですね、罪の許しへと向かわせる悔い改め、そのための水の洗礼をしたというですね、よくこの洗礼というのはキリストが始めたということを言ったりする人がいますが、キリストが始めたのではなくて、すでにバプテスマのヨハネ、そしてヨハネがまた別のですね、教団からも影響を受けたというようなことも、エッセネ教団からですね、当時二大臣の一派、サドカイ派とかパリサイ派とか、でもう一つエッセネ派ってのがあったんですけども、そういうところでもこの水の洗礼の一部がされておったとか言われていますが、そういうふうに水のこういう洗礼自体はキリストが始めたのではなくって、いわば水でこの清めるっていうような形は世界的にあったわけですね。インドのガンジス川に入って沐浴、水を浴びるとか、日本でも水の流れに受けてですね、身を清めるとか、そういうアナブキカナの源流地帯に、そこから昔は全部剣山に登り寄ったんですね、剣山に。でそこのところの川がコリトリ川っていうのがあって、昔は非常にきれいなところだったんですね。 私が京都から帰ってきて初めて剣山に登ったの、そこから登ったんですけど、とっても綺麗な深い渓流だったんですけど、今はもうそんなもの跡形もなく、まあ、破壊されて大きな堰堤ですね、ができてしまっています。でそこはコリ、汚れ、汚れを取る、でコリ取り川と名前を付け取るわけです。そういうような類のことはたくさんあります。ですからこの水をですね、清めの象徴として使って、こういうふうな宗教的な意味で汚れを取ろうとするのは、これは世界的にあったことなんですね。で、そういうようなことをこのヨハネも用いたわけです。で目的はですね、悔い改めですね。それはその、これは次の章にありますが、その下の段の8節を見たわけです。悔い改めにふさわしい身を結べと。悔い改め、これはいつも言ってますが、単にここのことが悪かったと思うことじゃなくて、人間的なこと、人間の欲望、自分の欲望、自分中心に考えている心の方向を神の方向に向け替える方向転換のことを悔い改めと言っているわけです。で、そのように神様の方に向け替えること、それが目的だったわけですね。悔い改め、その手段として、水を用いたわけです。でこういうふうに、罪の許しを得させるために悔い改め、罪を許されて悔い改め、方向転換ができるようにと、許されなければ方向転換ができないわけです。そういうことで、ヨハネの目的もまたですね、主イエス・キリストの目的と方向性が一致してたわけなんですけども、この罪の許しを得させたり方向を神に向け替えようとするのは、この聖書でも昔からあったわけです。罪、人間が神様に逆らうこと、それが許されないといけないと、許されないと滅びてしまうと。でそこで、動物の血、生贄を捧げてですね、自分の命を捧げたら死んでしまうわけなので、自分の命の身代わりとして、子羊とか動物、牛ですかね、そういうのを殺してその血を捧げると、動物を捧げることによってですね、いわば自分の一番大事なものを捧げたという、まあ、象徴的な行為で許していただくと。で、旧約聖書ではずっとそういうふうに、特別にそのために祭司がですね、罪の許しを得させるために、そういう儀式をしていたわけです。で、ここで洗礼の違反にもそれを水を持ってですね、しようとしたわけです。ですから、この罪を許しを得させようっていうのは何も洗礼の違反が初めてなくて、ずっとはるか古代からですね、動物の血によって罪を許されるというようなことで、ずっとそういう儀式が続いてきたわけです。そういうふうに動物を揺れるする、いろんな動物を捧げたり複雑な儀式をしたりする、それもこの水っていうことではるかに簡単になったわけです。水の洗礼を受けて罪の許しを得させようとした、極めて単純化されていったのが分かりますが、けれどもそれでももちろん本当には許されないわけです。それは準備のためっていうのが次に書いてあるとおりですね。死の道を備え、主イエス・キリストの道があると、イエス・キリストへの道があると、それを整えるためにこのように準備的な行動として水によって悔い改めさせようと準備としてやったわけですね。ですから準備だから洗礼のこのヨハネは役目が済んでですね、そうしてこの歴史から去っていくわけです。で、このヨハネのことはですね、すでに旧約聖書から予言されていたというんですね。それは荒野で叫ぶ者の声がすると、死の道を備え、まっすぐしようと、谷はすべて埋められ、山と奥はみんな低くされる、曲がった道はまっすぐされると、そしてみんな神の救いを仰ぎ見るんだという、こういうことをですね、荒野、砂漠でですね、叫んでいった、力を込めてですね、こういうことが現実にあるんだということを確信して、語る。これがはるか昔から実はもうすでに言われていたと。これはイザヤ ってどこに書いてあるかということもこういう際に知っておいた方がいいと思いますが、これは旧約聖書イザヤ書の40章の2節から、いや3節です。イザヤ書40章の3節から書いてあることです。1123ページですね。40章の3節、呼びかけの声がある。主のために荒野に道を備え、私たちの神のために荒地に広い道を通せ。谷を滑って身を起こし、山と丘を身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光はこうして現れるの肉なるものを共に見ると、まあ、こういう形で、ですね、書かれているわけです。これは頃書かれたものかといえば、イエス・キリストが現れる時よりもですね、遥かな昔ですね。これはバビロンに捕囚になったため、ユダの人々が神に背き続けたためにですね、預言者の言葉にも受け入れないで背き続けたために、とうとう罰としてエルサレムへ焼かれ、多くの人が遥かに遠い今のイラク地方ですね、バビロンに連れて行かれたわけです。でもそこからようやく50年の歳月を経て帰ってくることができるとということになったんですね。これは紀元前539年の頃ですね。ですから、このイエスが生まれるよりですね、540年ほど昔にこの預言が言われたというわけです。直接的にはこれは帰還の約束とこの4章のタイトルで書いてありますが、バビロンから元の祖国ですね、ユダの地に帰ってくることができるという解放の時を言っているわけです。ところが聖書の不思議な意味のことはですね、そのある歴史に即応して言われたことでありながら永遠の真理性を常に持っているわけです。だからこそまあ神の言葉なんですね。ある時代のある国しか当てはまることでなければそれは普遍性がないですね。時間的な制約を受けている、そういうことは真理ではないわけです、ね、本当の真理っていうのはですね、ある時代そしてある領域に当てはまるのでありながらも千年二千年経っても変わらない、しかもどの民族にも当てはまる、そういう不思議な力内容を持っているのが真理であるんですね。ですからここのところもそういうふうにルカを書いたルカ自身も掲示されたわけです。この呼びかける氷というのは直接的にはですね、バビロンのから帰ることができるようになった、そういうことへの喜びの予言でありますが、それがそのままに、それから500何十年も後のですね、この洗礼のヨハネをまさに予言する言葉でもあったというふうに示されたわけです。こういうことから言ってわかるのは、この特に荒野に道を備えると、イザヤ書の方でもですね、荒野に道を備える、荒れ地に広い道を通せと、荒れたところっていうのが特に強調されているのがわかるんですね。水もないような、本当に生活ができないようなところ。神の言葉っていうのは本質的にそういうところがあるというんです。この世自体がさっきも言いましたように、さまざまな悪の支配、人間の権力や策略や罪、闇、そういうものが渦巻いている、そこに神の言葉が荒れ地に現れる、実際に神の言葉が出来事となって生じるわけです。そしてこの神の言葉が現れるとですね、道がまっすぐにっていうことが強調、平らとまっすぐということは強調されているんですね。谷があり、山と丘がある、曲がった道がある、この意味は実際に歩いて旅をするときにずっと山を登っていて、またずっと降りていかないければと、疲れ果てたからだ、重い荷物、これはちょっと今頃は歩かなくなったからですね、こんなことを言われてもほとんどその意味が感じられないと思います。私自身はかつてですね、あちらこちらの山を縦走して何日もかかってですね、文字通りこの山をずっとですね、重い荷物を背負って家へと登り、何時間も登り、それからまたずっと降りると、 北アルプスをですね、何日もかけて、その一番高いところですね、後ろ立山連峰というところに縦走した時なんかでも、もう眉山ぐらいね、もうですね、登ったり下ったり登ったり下ったりと、もう本当に重い荷物を背負ってですね、テントから金具から必要食料から防水用からと、これはもう本当に登っていくのは大変ですね。でまた下っていくと、せっかく登ってまた下っていかなきゃなと、で道が曲がりくねっとったらですね、本当に疲れ果てると、まあ、そういうのがですね、不思議とですね、人間を苦しめるようなそういうものがまっすぐで、現実の世の中では荒れ地荒野であるだけでなくって、山があり谷があり、そしてもう降りていけない、上がれないと、前進めないと、疲れてですね、そういうことをここで象徴してるんですね。山があり谷があると、前進めない、これは山があって谷がいい景色だと、そういう楽しむんじゃなくて、現実にそれを歩んでいくということはですね、この世には例えばさまざまな病気や人間関係のこじれ、家族問題が壊れるとかですね、自分が信頼してきたものから敵対されるとか裏切られるとか、あるいは無視されると、自分の仕事が失われると、さまざま、それをみんな山とか谷ですね、もうこれはここまで落ち込んでしまったら上げられないと、やっと登ったと思ったらですね、そこにはですね、また別の意味のさまざまな誘惑や危険にさらされているとか、そして、どうしたらいい道行けるんだと、この曲がりくねった道でですね、本当の目指すところへどうしたら行けるんだろうかわからないと、この世は迷路のようなもんなんですね。そういうようなこの世の象徴をしているわけです。谷、山と丘、曲がった道、凸凹の道、それらが不思議とですね、あたかも平地になったように、まっすぐになったようにして進むことができるようにすると、そういうことを告げるのが神の言葉であるというわけです。で、ヨハネはそのことの準備のために来たと、それを最終的にさせるのはキリストであったわけですけれども、そういうことあるんだということを知らして、人々をその来るべきキリストへと心を向けさせるということなんです。でこれはもう私自身も振り返ってみても、確かにですね、この谷、深い谷底を追ってどこへ上がれるんだろうかというような気持ちになったことがあるわけですね。道が回りくねってどうすることもできないと、どんなにしても登れない、あまりにも登るところが高すぎてですね、登れないと、そういうふうな混乱の中にキリストを知らされてですね、確かにですね、あれほど大変で起き上がれない、登れないと思ってたところをですね、歩いていけるようになったということなんです。もう生きていけないという気持ちがですね、これ生きていけるという気持ちですね、そういうことです。で、そういう状態を知ること、これはすなわち救いだったわけです。あ、まっすぐにされたと、あれだけもう落ち込んでしまって、もう上がれない、もうあんなもう険しい、大きな壁に登れないと、山に登れないと、まあ、そういうことが不思議と登れるようになったと、これがまあ救われたということだったわけです。まあそういうふうに、この記述においてですね、遥かな遠い歴史のことをですね、無に感想に機械的に書いているのではなくって、この渦巻く人間の世界のただ中に神の言葉というのが事実となって現れたのだと、私たちも現代のこの荒野にあってですね、神の言葉を発見し、神の言葉によって生かされる時にはですね、いかに道が複雑で迷路を曲がりくねっとってもですね、もう登れないと思うような大きな壁があっても、不思議とまっすぐになると、まっすぐのような別の道が、霊の道が見えてくるということなんですね。こういうこと、これがもう一つのこの荒野が神の言葉、神の導きによって大きく変わるということは、イザヤ書の35章にも非常に美しい表現で書いてあるわけですね。これは特に有名なところです。このイザヤ書の35章ですね、1116ページ最後にここを見ておきますが、ここではですね、荒野、そしてさっきも言ったように荒れ地と、 喜べと裁くよ、ここにと分かりますが、これ死ですから同じような意味を繰り返しているんですね。裁くという、荒れぬという、荒れずという、同じことなんです。同じような裁く的な非常な乾燥地帯ですね。そこ、そのただ中に喜びがあるんだと、花が咲かせるんだとと言ってんですね。でそれで下の6節、もうちょっと時間がありませんが飛ばしますが、それは荒野に水が湧き出、荒れ地に川が流れるからだと。そして今日のところと関わりがありますね。さらに8節、そこに王子、大きな道、ハイウェイ、英語でハイウェイと、聖なる道が開かれると。ここでもですね、この今日のところは、さまざまな起伏、壁があり、深い谷があり、暗い谷がありと、迷路があると、そういうのがまっすぐされるということを、そのようにもう一つ水が湧くんだと、そこに。そういうことが特に35章の方では強調されているんですね。そしていずれもですね、道が開けていくと、そう共通しているわけです。そこに大きな道が開かれ、聖なる道ができるんだと、まっすぐな道が与えられるということです。ですから私たちもそういう意味で、この荒野だからといって、いたずらにそれをですね、新聞やラジオとかいう妙なニュースばかりで、塞いでおくことはないので、その中に道が開けていくということをですね、ここに遥か昔から2500年ほども前からはっきりと約束されていて、そして私たちは本当に心を神様に向けるときには、確かにその人たちにずっとこの聖なる道ですね、まっすぐに続く神の国の道が掲示されてきたということであったわけです。私たちもそのような方向へと導かれていることを思います。以上です。